今日は言論の自由と頭の自由ですね。言論の自由っていうのは皆さんよくお聞きになってると思うんですけど、頭の自由っていう言葉はあまり聞いたことがないと思うんですね。ただこの言論の自由と頭の自由っていうのは表裏一体のものでありまして、ある面から見れば言論の自由、ある面から見れば頭の自由っていうふうに整理をされるわけですね。しかしやっぱりヨーロッパ文化を根ざしてもいるもんですから、我々はどちらかというとヨーロッパ文化に現在支配されているもんですからね、言論の自由は大切であるとか、頭の自由って一体何言ってんのっていうような、言ってみれば、昔の日本の文化をよく知ってればですね、頭の自由っていうのがどういうふうにしてできてくるのかということが分かるんですけども、なかなかですね、ヨーロッパの頭に慣れきった我々としてはですね、現代日本人としてはですね、なかなかこれが難しいというへんてこなことになってるわけですね。このブログでは、このブログとかそれから私の講演だとか書籍を読んでる方はですね、なんで人間関係がうまくいかないのかということについて何かの機会にお聞きになったと思うんですけれども、世の中には人間関係がうまくいかないと、夫婦関係がうまくいかないと言って悩んでる人がいっぱいいるんですけど、これは当然でですね、人間の大脳っていうのはですね、生まれた時はほとんど何もまだ知識がないんですよね。わずかな研究がありまして、母親の言語は少し覚えやすいとか、そういうことはあるんですが、ご両親が英語が堪能で、父親や母親とも英語ベラベラという家庭にお生まれになった子どももですね、赤ちゃんもですね、実は英語の単語一個も知らないと、いうような、これはですね、進化の途中、進化の過程をよく見ますとね、おそらくは人間の頭脳、大脳が欠陥物質としてできたことは間違いないですね。したがって戦争をやったり、それから原子爆弾を作ったりですね、共産主義というのができてきたりするの、これはみんな人間の頭脳の欠陥による欠陥商品なんですけどね。これはどうしてこういうふうになるかっていうと、人間の脳には2つありまして、1つがその大脳皮質を中心とする、新しい脳ですね。それからもう1つはもうずっと多細胞細物ができてから、少しずつ発達してきた伝統的な脳ですね。この2つで構成されているんですが、人間が実は頭で考えるとか、自分の意思だとか自分の希望と思って、思うのが大脳皮質なんですね。そこの大脳皮質には何が詰まってるかというと、生まれてから、25年間なんですが、25年間の間に外から与えられた家族だとか母親だとか学校だとかテレビだとか友達だとか社会情勢、そういったものが埋まってできた脳なんですね。つまり後から聞いた情報なんですよ。後から聞いた情報を頭にいっぱいにするんですね。25歳までに一応いっぱいにします。で、一応いっぱいにしてですね、それに基づいて、65歳まで、社会学なんかのやつを見ると、65歳ぐらいまでだいたいその25歳までに、詰まった大脳の知識で判断し、意見を持ち、生活するということになるんですね。やっぱりね、人間は何か決めるときにですね、例えば家に行ったら玄関を開けるとか、玄関開けるときは鍵をかけるとか、鍵を開けるとかですね、それから入ったら鍵を閉めるとかですね、それから入ったら日本ですと靴を脱ぐとか、ご飯はこう箸で持つとか、そういう知識が一応固定してないとですね、いちいち一つ一つ箸はどっちで持つべきだろうかとか考えてるわけにいかないんで、25歳までに自分の頭に入って、これが正しいんだ、こうするべきなんだってことが決まったら、それに基づいて毎日の生活を送ってるのが普通なんですね。ごく普通なんですね。そうしますとね、そこで毎日のように NHK のテレビなんか見てると、そのテレビで NHK が言ったことが、あ、そうか、この頃のアメリカはそうなんだとかですね、考えるわけです。その時にいちいちね、 NHK はアメリカがこうだと言ったけども本当はこうなんだなんてこといちいち考えたりしないんですね。考えたりしないというか、情報がないもんですから、NHK が言った通りに頭に入ってしまうわけですね。学校でもそうで、 そういうのが全部入ってしまうわけです。ところがそれから生活習慣もありますね。まあ、東大を出た人って大体わがままで自分勝手なんですけども、それは確かにその通りで、何しろ東大に入るまで受験戦争をやるもんですから、まあ、その機会にあなたはその母親あたりかな、あなたは自己中心的でやんなさいよ、自分が勝たなきゃダメなのよっつって散々洗脳されますからね。ですから結果的に東大を出た人っていうのは、まあ自分勝手で、まあ人によっちゃ天下り先で悪さしたりですね、自分だけ得するようなことをするわけですよ。だからまあ人間の大脳のそういう欠陥というのがあるということは、まあこのブログで十分にお話をしてるわけですね。ですから人間関係うまくいくには大脳の一部に空間を空けてですね、僕は 30% って言うんですけど、 30% 空間を空けて、そこに今までの自分の大脳の判断と違うことを他人が言った時にそこに入れるってことですね。それで入れた後、まあ面と向かってると人の顔を見てると腹立つんで、いない時に比較検討すると、まあ夫婦喧嘩なんかそうですね、目の前にその夫婦が、夫婦というか連れ合いがいると腹が立つんですけど、そのいない時だとですね、あれも少し一理あったかな、俺ちょっと行き過ぎたかなってこういうふうに思うもんなんですね。でこれがまあ個人だけにとどまるといいんですけども、それがその社会全体に及んだり、社会全体をこうひどいように曲げるってことがあるわけですね。まあ、去年から今年に起こったいろんな事件もそういうことなんですが、それはですね、言論の自由っていうのは発信側、つまりその言葉を言う方の自由なんですね。だから言葉は言ったら誰も聞かないかっていうと、誰かが聞くために喋るわけですから、だからそれを受け手があるわけです。受け手はですね、受信側はですね、頭の中にその人が、他人が言ったことが入るわけです。 NHK とか他人が言ったことが入るわけですね。そうすると頭は大脳のそういう欠陥がありますから、頭の方はだんだん自由を失ってくるわけですよ。まあ洗脳されていくわけですね。つまり言論の自由というのは発信側の自由であり、受信側の自由は自由に頭で考える自由なんですけども、それがですね、言論の自由を損なうと頭の自由が効かなくなってくるわけですよ。例えばその最近のことで言えばですね、石油があと30年と40年でなくなると NHK が報道した、1970年代に。そのみんながですね、その石油がなくなるという予測です、これ予測ですけど、予測を言ってもいいですよ。しかしそれが間違っててもですね、間違ってても、もちろん石油はもうすでに NHK があと30年でなくなるって言ってから50年も経ってるわけですから、実際上 NHK が石油があと30年なくなるって間違いだったんですが、間違いでもですね、その話、その言論の自由というか言論を聞くとですね、自分の頭の中はそれで頭の自由が効かなくなって、石油はなくなるんだなとかですね、資源は節約しなきゃならないんだなとこう考えてしまうんですよ。錯覚してしまうんですね。そこが問題なんですね。それによって自分の頭の自由が失われるわけですね。まあ、私は学者として訓練してますし、それからいろんな言論を集めますし、それから NHK が石油が30年なくなるっつったら自分なりに調べたり、まあもともとそれはまあ私の資源の専門の方なんで知ってたんですけども、そんなことはないよと思ったりしますので、頭の自由がまだ残ってるんですけど、普通の人は言った人が信頼を受けたり、なんか信頼を受けそうな顔をしてたらですね、まあ、NHK のアナウンサーが誠実な顔をしてるっていうのがあれは危険なんです。頭の自由を奪うわけですね。ですから今まで言論の自由が大切だ、言論の自由が大切だっていったのは、ヨーロッパの支配階級としては言論の自由が大切ですが、非支配階級、大衆としてはですね、むしろ言論の自由よりか頭の自由が大切なんですね。ですから発信側は受信側の頭の自由を制限しないようにしなきゃいけないわけですよ。これはまあそうですよね。人間、つまり頭で考えることが、自由に考えることが人間らしいとするとですね、人間らしさ、個人個人の尊厳、個人の自由、個人の魂、それを守るように、それに傷つけないように発信すると。だからこれが言論の自由と発信の制限なんですね。まあ、この頃はそうじゃなくて、発信側の都合によってその検閲をしたり削除したりしてますけどね、そういうことじゃないんですよ。あくまでもこの地球はですね、人類はですね、 人類全体の幸福、人類全体の自由のために働く、機能する、それが正義じゃなくちゃいけないわけですから、まあ、ここの図、図に書くとしたらヒットラーみたいなのがその代表的なんですが、国民を全部の頭の自由を奪ってしまう。つまり言論の自由と頭の自由は裏腹の関係にあり、言論の自由は支配階級の自由であり、まあ、言論ですからね、大体支配階級なんですよ。それから頭の自由というのはその言論を聞く側ですね。だから言論の自由は NHK なんですよ。頭の自由は NHK 受信者なんですよ。ところが NHK は頭の自由、つまり受信者の受信料をもらっている受信者の頭の自由を認めないんですね。ですから、まあ、一方的な情報を流して石油がなくなると言ってみたりですね、それから石油はなくならないよというような人とか、そういうようなデータは一切隠すとかですね、それから1970年代に石油はなくなるよと言ってみんなの頭の自由を奪ってもですね、それが間違ってても訂正しないとかですね、そういうその言論の自由を持っている人に都合のいい行動をすると、まあ、これがですね現代の混乱の一つになっていると、まあ、いうことが言えるんではないかというふうに思います。